一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、暮れでございます、今年はお笑いのイベントがちょっと様変わりしまして一つ、出来上がりまして、ザ・漫才2011ということ、ご存知ですか？
一応聞いたことあるかなくらいの感じで
盛り上がってないみたいじゃないか、それは盛り上がってんだぞ多分。
M1 グランプリがなんか印象がね、ちょっと強かったのでね、
昨年幕を閉じましてですね、今年はですフジテレビで、 M1 はあれテレ朝ですよね、はい、テレビ朝日で、ザ・漫才はフジテレビでございます、これに優勝するとですねレギュラー番組がもらえるという若手にとっては嬉しい特典が用意されてる。
それすごいですよね、
フジテレビですごいですよ、大会の最高顧問にはビートたけしさん決定しました、決勝の司会はナインティナイン、すごい豪華ですね、でこのサンフリというお笑いの企画というか、まあ、そのイベント聞くとなるとこの方でございますよ、日本のお笑い事情に精通し一橋大学で講師をする傍ら、自らも漫才師米粒社協として活躍する、サンキュー達夫さんと電話がつながってます。3度目の出演でございます、
ね、
達夫さんおはようございます。
おはようございます。
どうも、
はい、よろしくお願いします。
ですね、ザ・漫才ですが、
はい、
まず客観的に見てこれ盛り上がってるんですか今これは。
わかりませんね。はい、
わかりません。
まあ、当日にならないと盛り上がってるかどうかわかんないんですよね。一応まだやっぱ予選から追っかけてないと思う。
そうですよね。だからまあ本当に本番どうなるかって感じですけどもね。
そうですね。まあ M1 の時もこの時期っていうのはそんなに盛り上がってなかったですから。
ああ、なるほど。
やっぱりそうですか。
はい。まあもう本当本番1日前とかそんぐらいじゃないですかね。当日とか、はい、
まず大会の参加するルールが変わったというか、まあ、M1 とはちょっと違うらしくて。
そうですね、やっぱ番組が変わったということで、はい、まあ、応募資格はまずプロの漫才師じゃなきゃいけないということで。
ああ、プロの漫才
師はもう誰でも参加できたんですけれども、まあ、アマチュアや劇団員の出場は今回は不可能になったと。
あ、
であとは芸歴の制限がなくなった。
ほうほう。
ということで、まあ、M1 は10年目までだったんですけど、その制限が取っ払われたということでベテランも何組か出てると。
なるほど。
いうのが今回の大会ですね。
なかなかプロに限るっていうのは基準が難しくないですか。これどういう基準なんですか。
これはですね、事務所に所属している漫才師ということになると思うんですよね。
あ、じゃあフリーはダメなんですか。
みたいですね。
あ、
はい、まあ、なので、まあ、今までは3000組、4000組近くが受けてたと思うんですけど、今年は1600組、1516組ですか。
あ、でも、500組ぐらいいました
ね。そんないるんですね、漫才師って。
いや、そうなんですよね。
いますね、そんな
に。
なので、まあ、大体今回は予選をまず2回戦って、50組、認定漫才師というのを選んで、でその50組で全国5カ所、東京、大阪、京都で、2回、その5カ所のうち2回ネタをやって、決勝に出るメンバーを選ぶというシステムになってるみたいなんで、まあ、例年よりもやっぱちょっと1回戦のレベルがぐっと上がりましたね。
そうですね。
はい、
寄席の楽屋で、えぐみさんとにゃんこ金魚さんが落っこっちゃったって悲しそうな顔してました。
ナイツさんがおっしゃってましたね。
あ、そうですか。私たちは認定されない、はい、漫才師じゃないのかみたいな。あんだけ長くやってる人たちも。
そうそう。ザ・漫才が認定してるかどうかっていうことですね。多分ね。
なるほど、なるほど。ベテランの方が、まあ、予選から参加した方って、あとどんな方いるんですかね。ものすごい上の人はあんまり参加してないんですかね。
そうですね、意外とそんなに上の方はやっぱりいらっしゃらなかったですね。まあ、でも僕らが知ってるところですとハリケーンズさんとか。
そうなんですね、ハリケーンズさんね、
はい。まあ、あとは、まあ、今回決勝に残っておられますけども花丸大吉さんとか、あたりがやっぱベテラン勢というところですかね。
なるほどね。あと若手というか、まあ、それより下の方でどんな、はい、メンバーが残ってますか。
この間決勝に残った15組から発表されたんですけれども、
はい、
だから昨年に比べて、まあ、M1 に比べて倍になるんですよね、決勝のメンバーが。
ほうほうほう。
15組プラス敗者復活でまた1位いるんで16組で決勝を戦うことになるんですけども、割と M1 で出た方からフレッシュなメンバー、そしてベテラン勢とキャラを持ってる人みたいな、まあ、枠がいくつかありまして、 まあ、ご存知なところでいくと、まあ、あの花丸大吉さんとパンクブーブーさん、
はい、
あとはスリムクラブ、
あ、
ナイツ、
ナイツ、
千鳥、
うん、千鳥、
まあ、この辺が M1 で出たグループですね。
そうですね、
はい、で、あとはですね、フレッシュなところですと囲碁将棋、
囲碁将棋
ご存知ですか？
いや、私は初めて聞きました。
これ吉本興業で、僕はあのかなりずっと注目してるコンビなんですけれども、
ほうほう、
M1 もね、いつもね、なんかあの9位とかでね出れないんですよ。8組に選ばれなくて、その辺、あと磁石
さんね、
はい、はあはあ、磁石さんというコンビも割とあのいつも毎年 M1 行くんじゃないかと言われてて、ちょっと行けなかったコンビですね、うんうん、はい、あとハマカーン、エルシャラカーニ、まあ、そんなところですかね。
エルシャラカーニ、
うん、はい、エルシャラカーニっていうのがまたちょっと、まあ、キャラクターもありつつも、結構むちゃくちゃな、普通の漫才とは全然違う展開するコンビなんで、まあ、面白いコンビかなといったところですね。
なるほど。辰夫さんの予想で本命対抗大穴、まあまあ、独断と偏見で挙げていただけると。
いっちゃいます？
あ、行きましょう、ちょっとい
や、これね、普通に行けばパンクブーブーさんなんですよ、
本命が。
はい、これその本戦サーキットというか、その予選で2回戦うんですけども、
ええ、
2回のその上位、1位からポイント制なんですよ、F1 みたく。
ほうほうほう。
で、タンクブーブーさんは2回出て2回ともトップだったんですね。なので、これはもう満点で予選1位通過なんですよ。
なるほど。
なので、まあ、普通に考えたらこの人たち優勝なんですよね、うん、
ちなみに、まあ、ちょっと前後しますけど、これ、はい、予選は誰が審査してるんですか？
これ審査員が5人いて、その5人の、あの投票で決まるらしいんですよね、うん、ポイントが。
お客さんじゃないんですね、
はい、
ちゃんといるわけですね、審査員というのは、
はい、
うん、
はい、
なるほど。
で、まあ、そのもう上から15位まで、1位から15位までがそのまま選ばれてるっていう状態です今、
うんうんうん、
なので、で、決勝は4組ずつ行うんですよね。 A グループが4組、 B グループが4組、 C、D とあって、
ええ、
で各グループのトップが最終決戦で4組戦うというシステムになってるみたいなんで、まあ、はい、1位からどのグループに行くかっていうのを選ぶらしいんですよね。なので、ま
あ、
どういう組み合わせになるかっていうのも、これちょっと勝負が早いなってするんですけど、
いわゆる死のグループみたいなのがあるかもしれませんよね。
そうですね、ワールドカップ的なもののイメージなんでしょうね、きっと、テレビ的には。はい、
なるほど。例えばパンクブーブーさんが一緒になるとして、まあ、優勝するためにはどういうグループに入るのがベストなんですかね、この場合。
ですね、結構タイプが似た人と潰し合った方がこの人たちは有利かなという感じがする。
逆にそういうことですか？
ものすごいキャラクターを持っていて爆発力があるコンビとかに潰されるのはちょっと嫌なんじゃないかなという気がするんですが、そうですね、あの僕が一押ししたいのはウーマンラッシュアワーっていうコンビなんですけど、
はい、
これはやっぱり、新しいコンビでですね、結成が2008年なんで、まあ、3年目ぐらいの、
ね、若いですね。
で、大阪の方なんですけれども、非常にコンテスト向きというかですね、
うん、
早口でまくし立てる、もうボケでもツッコミでもないような、
うん、
まあ、ちょっと見たことないような漫才をやってくれるので、これはですね、ザ・漫才っていう空間でかなり、コンテスト映えするネタなんじゃないかなという、気がするんですね、
これで難しい。先ほどコンテスト映えっていうのはね、やっぱコンテスト向きのネタとコンビっていうのはやっぱありますよね。
ありますね。
落語もそうですけど、本当に
お客さんもバーって盛り上がったりとか、
短い時間で自分の個性と笑いを最大限に取れるっていうのはやっぱり重要ですよね。
あとね、こう作品を見た感みたいなのが残ると、こうすごくこう評価されやすいというか、
作品を見た感ね。
で、やっぱフィギュアスケートとか何でもそうですけど、やっぱすごい3回転したとか4回転したみたいなところが逆にこう評価されたりするじゃないですか。それと同じで、やっぱこう難しいことやってのけたとか、見たことないものやったっていうのが、やっぱ結構評価につながるんじゃないかなと思うので。
そうなんですよね。落語も途中で歌歌ったりね、三味線入れたりするとね、コンテスト優勝しやすいんですよ。
言い立てがあるとね、
そうなんですよ。
うまいみたいな感じで言われたりとか、
うまく見せる見せ方ですよね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味ではウーマンラッシュアワーっていうのは結構注目したいコンビかなと。
しんすけさんが結構評価してた方らしい
ですかね、さようですね、はい、
ウーマンラッシュアワーね。
あとですね、ちょっとこれは売れそうかもっていうのがチキチキジョニーっていうコンビなんですけども、
あ、これあの見たらおばさん、おばさん2人ですよね本当に。
そうですね、
あ、女性で、
もうあの女性、大阪のまあ女性コンビなんですけれども、まあ今まで見てきたどの女性コンビよりもあの、きついその見た目というか、
きつい、はい、とてもあの
きついなんですか、
きつい見た目だそうです。
そんな、
あの僕はあのハリセンボン以上はないと思ってたんですけど、なんかついにちょっと怪獣が現れたなっていう感じでですね。
っていうか普通にいる、いますよね、こういう人たち。なんか、
はい、そうですね、
ジャスコとかで買い物してそうなおばさん2人っていう。
そうですね、はい、帰り必ずソフトクリーム食べて帰るタイプだと思うんですけど。
そうですよ、
はい、そのようなコンビですかね。
なるほど。
あとは僕はあの花丸大吉さんがどこまでやってくれるかっていうのが
楽しみ、
楽しみですね。
ベテランの力、やっぱりこれ、はい、枠がなくなったということでベテランの活躍も見てみたいですね。
そうですね。
もう花丸大吉さんが頑張ってくだされば、あ、これ俺らもいけるかもしれないって、結構ベテラン勢がね、来年度以降もしあればこう、結構出てくるんじゃないかなっていう期待もあってですね。
そうですよね。
はい、
まず第1回がどうなるかというところを見守りたいところでございます。
そうですね、これ冠番組ですからね、
そ
うです、まあ、あとは審査員に注目ということで、まあ、まだ 誰がやるか全然分かんないですからね。
そうなんですよね、誰なんだろうな、はい、そこは楽しみでございますが、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました
。今日本で最も面白い漫才師を決定するザ・漫才2011決勝大会の放送は12月17日土曜日、本日は日本のお笑い事情に精通する三九達夫さんにお話を伺いました。